本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第14章53節から65節。聖書は後ろの方、新約聖書の99ページになります。マルコの福音書第14章53節。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊して三日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚すこの言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死刑にあたる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに椿をかけ、御顔を覆い、拳で殴りつけ、言い当ててみろ、などと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。本日はこの箇所より、キリストは善悪を超えると題してメッセージをお願いします。
皆さんは誰かが自分について嘘を言ってたらどう思いますか？もし目の前で自分のことについて全く事実と違うことを言われたら、いやそれ違うって言うんじゃないかと思うんですけど、どうでしょう？それ黙っている場合っていうのは、それを言ってる人が自分よりもはるかに力が強くて、その人に向かったら自分が危なくなるという場合は黙っているということはあるかもしれない。だけどもそういう状況でなければ誰かが自分のことについて事実と違うことを言ったら、それ違いますというのが普通ではないかと思います。今、読まれた聖書の箇所、イエス様は大祭司や民の長老たちの前でもう震え上がって何も言えなかったわけではないですね。なぜかというと、大祭司がさらにイエスに尋ねていった、あなたは本べき方の子、キリストかメシアかと聞いたときに、私がそれだというふうにおっしゃった 堂々と答えになってるわけですね。そしてあなた方が、あなた方は人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗って、これは語訳ですが、天の雲と共にやってくるのを見ることになるというふうにおっしゃった。非常にこうはっきりとご自分について語っておられる。ですからイエス様はここで恐れのあまりに口が聞けなくなって何も言えなかったわけではないということがわかります。ではなぜイエス様は自分について偽りの証言が行われたときに黙っていらっしゃったのでありましょうか。先ほどご一緒にイザヤ書の53章を読みました。そこに何て書いてあったか、7節、彼は痛みつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように、気を狩る者の前で黙っている目羊のように彼は口を開かないとあります。イエス様がこのサンヒドリン議会の前での裁判の時に何もおっしゃらなかったのは、このイザヤ書53章の、予言の成就であったわけですけれども、予言が成就するために黙ってらっしゃったわけではありません。いいですか。自分がメシアであることを明らかにするためにこの予言を成就させようとして黙ってたということではないんです。それはもう本末転倒ですね。本末転倒です。イエス様が黙っている、そういう時に黙っているということが、それがまさにイエス様の内側から出てきたメシアとしてのご自身の表し方っていうか、それがメシアであるイエス様の現れであったわけですね。で、今日はそのことについてご一緒に考えたいと思っています。そもそもですね、イエス様を逮捕したわけですけども、理由がなかったんですね。理由がなかった。はじめ普通は何か法律違反とかそういうことを行うから逮捕されるわけですけれども、今回のイエス様の逮捕に関しては、その何か違反した律法を見つけることはできなかったわけです。何の証拠も挙げることもできなかった。イエス様は何も律法を破ったわけでもなかったわけですね。普通であれば死に当たる律法違反があったら、それが死刑として死刑になるわけですけれども、死刑にするために律法違反を探すわけですね。先にもう死刑にするってこう決めて、先に殺すって決めてから違反したものは何かないかと言ってこう一生懸命探したけども見つからなかった。当然です。イエス様は律法にかなった生き方をしていらっしゃいました。58節にこのように書いてある。私たちはこの人が、私は手で作られたこの神殿を壊し、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。これに似た箇所がヨハネの福音書にあります。この神殿を壊しなさい。そうすれば私は3日のうちにそれを建てるとおっしゃった。これは基本的にここでは主張が合わなかったということではありますけれども、細かいところで合わなかったのかもしれませんが、イエス様の基本的な主張としてかと考えていいと思います。で、わざわざこう書いてあるわけです。ヨハネの福音書にも書いてある。そして最初のイエス様の弟子たちの中で、クリスチャンたちの中で最初の殉教者となったステパノも神殿礼拝主義、神殿の中に神はお住みにならないと言ってですね、そして神殿礼拝主義を否定しました。イエス様ご自身も神殿礼拝主義をではなく、私たち一人一人の存在が 神殿となる、それこそが誠の神殿なのだ、私たちの存在を神殿とするのが神の御霊なのだということをこうイエス様はおっしゃるわけです。でここでイエス様を殺そうとする人たちはなぜイエス様を殺そうとし殺したかったかというと、神殿礼拝主義を否定されたくなかったからなんです。ところが神殿礼拝主義っていうのは律法の中に規定されていません。そもそも律法が作られた時には神殿はないですから。それでですから神殿礼拝主義を否定するということは律法違反でも何でもないわけです。ところが神殿礼拝主義を否定すると当時の宗教家たちにとって非常に困ったことになる。収入の道が断たれる、社会的な地位が脅かされる、自分たちが正しいと言って教えてきたことが否定される、そういう社会的なインパクトが非常に強いことであったわけですね。だから民の長老たちはこのイエス・キリストをもうどうしても殺さなければいけないというふうに思った。それほどイエス様の影響力が強かったということであります。先週ですね、私たちはマタイの福音書の第5章からこの箇所を学びました。天の父は悪い人の上にも良い人の上にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。あなた方は天の父が完全であられるように完全であれ、というところを先週学んだんですけれども、ここがイエス様が口を開くことがなかった、お開きにならなかった、自分を責め立てる者たち、自分について偽りの証言をする者たちの前で口を開かなかった理由です。この箇所が、イエス様はあなた方は天の父が完全であられるように完全であれというふうにおっしゃいましたけれども、これはレビ記11章の45節に神様がおっしゃっている、イスラエルに向かっておっしゃっている言葉、私が聖であるからあなた方も聖でなければならないとおっしゃっている、その言葉に基づいています。つまり完全であるということと聖であるということは同じことであるわけです。じゃあなぜイエス様は黙って出しちゃったのか、なぜだと思いますか。サタンは私たちに私は正しいって言わせたいんです。サタンは私たちもう一遍言います。サタンは私たちに自分の正しさを主張させたいんです。だから私がいや私は間違ってない正しいっていうふうに言った時にサタンはやったと思ってるわけです。これ非常に重要なポイントなんですね。サタンの誘惑っていうのは自分の正しさを主張したらいい、あなた正しいんだから自分は正しいって言ったらいいっていうのがサタンの誘惑なんです。創世記に、神様が人を創造なさった時、アダムにですね、その園のどの木からもその実を取って食べてもいい、しかし園の中央にある善悪の知識の好みからは取っては食べてはいけない、取っては食べてはいけない、それを食べるときあなたは死ぬっておっしゃった。でところが、蛇がですね、その頃の蛇は手足があったようですけれども、蛇がエヴァに向かって神は本当にそのどの木からも取って食べてはいけないって言ったんですかって嘘の質問をするんですね。神様は善悪の知識の好みから取って食べてはいけないっておっしゃったんですけども、蛇はですね、神様は本当にこの園のどの木からも取って食べてはいけないって言ったんですかっていう、そういうふうに聞くわけです。そうすると、エヴァは答えます、いえそうではありません、 私たちはどの木からも取って食べていいんですけれども、園の中央にある木から取って食べてはいけない。で、神様はそれをあなた方が取って食べるとき、あなた方はきっと死ぬだろうって言われたって言って、神様はあなた方は必ず死ぬっておっしゃったんだけども、エヴァはそこでですね、死んじゃいけないからっていうふうにおっしゃったっていうふうに、こう神様がおっしゃったことから少しずれた答えをするわけですね。で、そして蛇はエヴァに言います。いや、あなた方は死にませんよ、大丈夫、これを食べたらね、あなた方の目が開けて、あなた方は善と悪を知るものとなって、神のようになれる、なるということを神様知ってるんですよ、ね、あなた方にね、そういうふうになってもらいたくない、あなた方が自分のようになるのをね、神様は嫌がって食べるなっておっしゃっただけですよ、とかってこう言うわけですよね。で、そうすると、そしてエヴァはそうかなと思って食べた。そうすると彼女の目が開けた、善悪を知るものとなった。神様だけが決めることができる善悪、それを自分で決めたいと思うようになったってことです。そして夫にも与えた、アダムにも与えた。するとアダムはそれを取って食べ、それをエヴァの手から取って食べたわけですね。そうすると彼の目も開く。で、神様がエデンの園を歩いてアダムとエヴァと話をしようと思ってやってこられたときに、彼らは主なる神が園の中を歩かれるその足音を聞いて、そして木陰に身を隠した。主は言われた、アダムよ、人よ、あなたはどこにいるのか。そうすると人は答えます。あなたが園の中を歩かれる音を聞いて、私たちは裸だったので恐れて身を隠しました。どうしてあなたは、誰があなたが裸であることを教えたのか。そうするとアダムは何て言いますか。あなたが私のそばに置いてくれたこの女が、私にこの身をくれたから私は食べました。ごめんなさいって言わないですよ。私は間違ってないです、私は正しいですって言うんですよ、アダムは。そうすると神様は、まあ、エヴァに言われるんです。あなたは何ということをしたんですか。いやいや、私が悪いんじゃなくて、蛇が私を騙したんですって言うんですね。私悪くない、蛇が悪いっていうふうに言うわけです。アダムも、いや私悪くない、私は正しい、 悪いのはね、あなたが私のそばに置いたこの女が悪い、つまり女が悪いんだけど、まあ、結局あなたが悪いんですよっていうふうにアダムは言うわけです。エヴァも、私は悪くありません、蛇が騙したんです。これもサタンの思うツボですね。ごめんなさいって言わない、私が正しいという、私は正しいと言わせる、それがサタンの罠であり誘惑なんです。自分の正しさを主張するというのは、今のもう話の中でもこう明らかですけども、他を否定することに必ずつながります。私は正しいといった時には、正しくない人が必ずそこにいるという主張をすることになるわけです。アダムの場合には、妻が悪い、いや妻を作ったあなたが悪い、神様に言うことになるわけですね。他を否定する、自分の正しさを主張するということは他を否定することであり、それは愛を殺すことであります。だからサタンの策略っていうのは、善悪を問題にさせるんです。善悪を問題にさせるのがサタンの策略なんです。どっちが正しいのか、どっちが悪いのか、これだから私たちすごくこう気をつけなきゃいけない。私たちが誰が正しいかってことを問題にしているときに、それが頭から離れないときに、あ、これってサタンから攻撃を受けているかもしれないっていうふうにちょっと気がついたらいいかなというふうに思いますね。 からイエス様の戦いは何だったかって言ったら善悪の戦いじゃなかったんです。どっちが正しいかどっちが悪いかっていうそういう戦いではなかった。イエス様の戦いはイエス様の戦いはサタンとの戦いだったんです。だから自分について偽りの偽証を立てられたときにいやそれは違うとはイエス様はおっしゃらなかった。なぜかイエス様はもう善悪の戦いをすることをやめていらっしゃいます。サタンとの戦いに勝利するその時にはもう善悪の戦いどちらが正しいのか間違っているのかということはもう問題にならないです。だからイエス様黙っていらっしゃるんです。善悪の戦いからを超越してサタンを倒す、これがイエス様の沈黙の理由です。イエス様は戦うべき相手を見誤っていらっしゃらないんです。というか見誤るって言ったらとっても失礼な言い方で申し訳ないんですけども、イエス様は戦う相手が誰かということをはっきりと意識していらっしゃった。だからイエス様は最後に顔に覆いをかけられて殴られた時もイエス様は答えられたと思います。誰が殴ったか言ってみろ、議員が殴ってるわけですから、議員が殴ってるわけです、イエス様を。イエス様答えられたと思います。だけど答えない、言わない。なぜか、それをさせることがサタンの誘惑だからです。そこで大祭司は立ち上がり、60節真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか？この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは本別方の子、キリストですか？メシアですか？そこでイエスは言われた。私がそれだ。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってと第3版で訳されてますけども、この新しい訳ですね。新改訳2017では、天の雲と共にと訳されていますが、あなたが共に来るのをあなた方は見るはずだとイエス様おっしゃった。これね、雲に乗ってっていうのは今言ったように、誤訳なんですけれども、雲に乗ってって言ったらこう空に浮かんでる雲にイエス様が立って孫悟空のようにこうやってピューッとやってくるイメージを持ってしまいますけど、あれはもう全然違います。中にはね、賛美の中にもイエス様が再臨なさるとき雲に乗って来られるとかっていうのもあるんですけど、あれは違うんです。雲ってそもそも訳してる時点でかなり違う。訳しようがないとか仕方がないってこともあったんでしょうけども、これはヘブラ語ではシェヒナーって言います。シェヒナーで、もともとですね、シャハンっていう言葉、これ住む居住するっていう意味、シャハンっていう言葉がからこのシェヒナーっていう言葉が出てきてるんですけども、この SHKHN の部分共通してますよね、大文字にしてあるところね。この SHKHN というのがこの共通した、ところなんですけども、住むという言葉とですね、それからこのシェキナーという言葉というのは語根というんですけども、言葉の中心的なところは一つ同じです。つまり神様が住まわれるところ、神様が臨在なさる、神様の臨在を シェヒナというわけです。だから神の臨在と共にやってくるって言ったら誰かって言ったら神様ですよね。そういうことになる。だから天の雲に乗ってくるのはあなた方は見るだろうって言って、なんでそれが 神に対する冒涜かって言ったらちょっと分かんないところあるかもしれないけども、シェヒナーと共に、シェヒナーの中にやってくる、それは神ご自身の現れである。モーセがシナイ山で神様と出会った時に濃い雲が山を覆ったって書いてある。それがシェヒナーなんですね。だからそれと同じようにこの雲と共にやってくる、シェヒナーと共にやってくるもの、それは絶対者、全能者である、そういう主張をイエス様はここでなさったということなわけです。このようにですね、イエス様は自分が何なのかということのを明らかになさるとともに、そして自分に対して偽証をして自分に不利な証言をする者たちに対しては何も答えにならない、これこそ悪魔に対するイエス様の戦い方であったわけです。王として戦われたんです。これがイエス様の戦い方なんです。私たちの戦い方とは違う。ヘブル人への手紙に次のような言葉があります。5章7節、キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙をと思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験の家に聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、神に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、神によってメルキゼデク、メルキゼデクというのは王は義という意味なんですけれども、これ永遠の大祭司のことです。メルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられた。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされた。自分の正しさを主張しない、そのことによって悪魔を打ち倒す。イエス様の戦いは私たちの戦いと全然違いますね。私たちが人と争うとき、戦うとき、自分の正しさを主張します。しかしイエス様は善悪を超える方、決して善悪を問題となさらないんです。でも善悪を問題となさらないから私たちは救われるんです。そうじゃないでしょうか。もしイエス様が善悪を問題なさる方であれば、私たちは救われないです。私は救われなかった、決して救われることはないでしょう。イエス様は善悪を問題なさらない方で あるから、私たちは本当に救われるんです。善悪を問題となさらないから悪い私たちをお救いになることができるんです。そのことを私たち心に覚えたいと思います。ピリピ人への手紙、2章6節、キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人間と同じような形になり、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われた。イエス様、もしここでね、自分について行われているさまざまな偽証について、いやそれは全部違いますよって言って最後にね、私がそれだって言わなかったら十字架にかけられることなかったんです。だけどイエス様は善悪を超えたサタンとの戦いを戦ったために 十字架につけられたんです。イエス・キリストにとって十字架というのは敗北ではありません、ね、十字架は敗北だったけれども復活で勝利したって言われることはあるけれども、そうではないんです。イエス様にとって十字架にかかること自体が勝利だったんです。それはサタンとの戦いに勝つ、それがイエス様にとっての戦いであり勝利でありました。だからそれゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。人は善悪では救われません。いい人間になったら救われるって言われたら、人はちょっと努力するかもしれないけど、私はいい人間ではないので、どんなに努力してもよくはなれない。だけど善悪を超える聖、私が聖であるからあなた方も聖であれと言われた神様の聖、ホーリネス、それに触れられるときに私たちは救われるのです。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたは何という方でしょう。ご自分が戦われる相手を見据えておられました。自分の正しさを追求する私たちと、この私と何と違うことでしょう。私たちは自分の正しさを求めて人を傷つけ、人を否定し、愛を否定して、そして関係を壊していってしまうようなものです。しかしあなたは善悪を超え、神の聖を持ってそこに立ち続けてくださいました。あなたのが聖であられたから私たちは救われました。あなたが私たちの善悪を問題になさらなかったから私たちは救われました。あなたの十字架の血を注いでください。私たちを清めてください。私たちもまたこの世の障害の中で、生活の中で善悪を問題にする考え方から、本当にあなたが戦われた戦いを共に戦うものとなっていくことができますように、あなたの血を注いでください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。